こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、長山さん、ということで、
はい。
おすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けしましょう。
あ、今日は、じゃあ、本と映画のトークですかね。
そうですね。なんか最近あんまりそういう話をしてなかったんで、一応候補にはね、上がってたんだけど、
うん、
話題から漏れて、
はい。
溜まってきてるので。
じゃあ、ここら辺で、たくさん。
ここら辺で、
最近、クリスさん。僕、最近全然本、まとまって読んでなくて、
はいはいはい。
積読とつまみ読みばっかりしてて、全然こうなんか、読了体験がないんですよね、ほとんど。
あ、なるほど、なるほど。
うん。
じゃあまあ、今日、ね、僕は映画とか本をざーっと読んだり見たりしたやつを話していくので、
うん、そうですね、
まあ、気になったやつがあったらまあ見ていただいたり、ね、
はい、
すればいいと思うんですけど、
それ
で
いきましょう、う
ん、はい、まずはですね、映画からいきましょう。
映画、
はい、今まだやってるのかな、小引き町のあだ討ちという映画でございます。
うん、時代劇っぽさを感じますね、このタイトル
から。
はい、
はい、まさしく時代劇でございますね、これはね。もともとが小説なんですよね。永井紗耶子さんの、同名の小説です。
直木賞、あ、これなんか表紙は見たことありますね。
ありますか。
思い出しました、急に。
直木賞と、はい、あの、山本周五郎賞ですね。
はいはいはい。
うん、2023年 ?4 年
あたり、この椿がね、落ちてるこの、はい、表紙見ました。あの、平積みになってたもんね、これね。
あ、そうそう、めっちゃ売れたんじゃないかな、
うん、当時、うん、
はい、それの映画化という、やつでございますね。これはね、まあ、永山さんのおっしゃる通り、あの、時代劇というか
時代小説、うん、
はい、なんですけど、本格ミステリーというか、いわゆる探偵役、事件が起きて探偵役の侍が出てきて、
うんうんうん、
まあ、コロンボとかなんかああいう雰囲気で、その事件の、その、まあ、あだ討ちなんですよね。小引き町っていうところで、あだ討ちが最初に行われるわけですよ。その自分の父親を殺したっていうやつを。
はいはいはい。
しかもその殺したっていうやつが、歌舞伎者っていうんですか、こう、すごいいかつい。ごろつきっていうかな。ごろつき。
まあ悪、まあ、悪いやつだな。
悪いやつに、こう、すごい綺麗な美男子の人が、あだ討ちだって言って、こう、名乗りを上げて、でちょうどその芝居小屋の隣のなんかそういう広場で、あだ討ちをするんですよね、
うん。
で、ちょっと芝居が終わった時間帯で、その芝居を見終わった人たちがバーッと来てて、すごいたくさんの見物人がいるわけですよ、そのあだ討ちの時に。
はいはい。
で、こう、最初のシーンであだ討ちを行って、しかもみんなたくさんの人を見てるから、
うん、
すごく立派なあだ討ちだったみたいな、こう、噂も立って、
うん、
なんかもう語り継がれるような、小引町のあだ討ち。
伝説的な感じの。なるわけですね。
そうそう。で、あるみたいなね。
うんうん、
で、その、あだ討ちがあった、しばらく後に、その侍がやってきてですね、
うん、
そのあだ討ちのことについていろいろとこう、聞いて回ってるんですよね。で、この侍さんは、そのあだ討ちをした人と同じ地方というか、同じお国の出身で、
うん、
あだ討ちをした人も、された人も知り合いなんだっていうわけですよ。
あ、その歌舞伎者の人も美男子の人の方もどっちも知ってる人だと。
そうそうそうそう。で、殺されたやつも知ってるので、まあね、そのあだ討ちをされるぐらい悪いやつというか、お父さんを殺したっていうわけですから、
は
い
は
い、うん、なんだけど、まあ、知り合いでもあるから、その線香の一つでもあげたいと思って、どこに埋葬されてるのか知りたいって言って、こう話をね、その芝居小屋の人たちに聞いて回るんですけど、うん、実はそのあだ討ちには隠された謎があったみたいな。それをこう、一人ずつこう、ね、関係者に話を聞きながら、解き明かしていくみたいな話ですね、これね。で、このお侍さん、その聞き回るお侍さん役を江本佑さんが演じてらっしゃいまして、
ほうほうほう。
これ非常に良かったですね。なんかこう、軽妙なというか、なんていうんですか、こう、人の懐にスッと入っていくような。
なんかちょっとこう、ひょうひょうとした感じなんですかね、もしかしたら。
あ、そうそうそうそう。
こういう感じの。
そうそうそう。で、こう、ひょうひょうとしてて、こう、軽い感じのお侍なのかなと思ったら、実は、こう、武芸の、ね。
あら、そういう感じだな。達人だみたいな。あら。
実は達人クラスの腕を持っているみたいな、
ね、そういうのいいね。そういうの。そういうのいいよね。
そういうのいいでしょ。
カタルシスがね、あるもんね、そういうのね。うん、
まあ、
うん、
まあ、ベタといえばベタですけど、そういうのいいじゃないですか。うん、ね、そういうの
いや、ベタがいいのよ、こういうのは。
そうそうそう、こういうのでいいのよ。
こういうのは。うん。
うん、 で、そこの話の最後に、ちょっとこう、ショーマストゴーンというか、絶対にこう止めちゃいけないお芝居みたいなシーンも出てきたりして、なんかね、思ったのは、三谷幸喜さんっぽいなと思ったんですよね。
それは結構コメディタッチのところもあるっていうところ？
コメディタッチのシーンも、なんかちょっとクスッと笑えるシーンも何箇所かあるんですけど。
そこまでではないが、その、
そうですね、その舞台劇
の展開というか。
そうそう、展開というか、舞台劇であるっていうところと、三谷幸喜さんもその、刑事コロンボとかが好きで、古畑任三郎を作ったりしてるんで。
確かにそうですよね。うん、うん。
そうそうそう。ああいう世界観多分お好きだと思うんですよね。だからまあその別にテイストとかはちょっと微妙に違うんだけど、なんか、あ、三谷幸喜さんがやりたいんだろうな、こういう話をみたいな感じの雰囲気のする話ではあった。以上に良かった
です。あ、実際はでも監督の方は違うんですよね。
全然違いますね。はい。はい。なんで、まあこれ、まだやっているのかな。この、ちょっとこのポッドキャストが公開されている時にはもう終わってるかもしれませんけど、
うんうん、
はい。一応2月の、2026年2月の末に公開されている映画なので、はい。まあ、興味があればという感じですね。非常に良かったですよ、うん。うん。面白かったですね。っていうのがまず映画1本目でしたね。
そうですね。はいはい。
はい。で、私、あの、3月の6日が誕生日というお話をしたと思うんです。
うん、
で、誕生日の日の夜に、ネットフリックスで見たのかな？配信で見たんですけど、孤狼の血ですね。
孤狼の血。
狐狼の血。
うん。
孤狼の血。ですね。これも多分原作が小説なんですよね。あ、そうですね。小説ですね。2015年に発売されている10年ぐらい前のやつですね。映画は2018年に公開されてますね。
宮城浩二さん主演だ、はい。
そうなんですよ。でもこれがね、なんていうんですかね、暴力団というか、広島のね、しかも、ちょうどだから昭和の最後、末期。昭和63年とか4年だったかな。
あ、舞台、ね、63って書いてありますね。はいはい。
63
って
書いてあります
ね。うん。1988
年。そうそう。我々が10歳の頃ですよ。
うん。
の広島を舞台にしてて、いや、どこまで本当か分かんないですよ。僕が10歳の時に鹿児島にいましたから、広島がどんなのか知りませんけど、
うん、うん。
暴力団がさ、すごいこう、幅を利かしてるわけですよね。世の中的に。
うん。
で、ほっとくと、まあ、ほら、広島ってのは、おじゃけんみたいな、ほら、あの、なんだっけ、そういう人気映画あるじゃないですか。なんだっけ、あれ。
高倉健さんとか出てたやつ？
そうそうそうそう。極妻じゃなくて、なんだ、あれ。あ、仁義なき戦いね。
あ、仁義だね。
仁義なき戦いね。そうそう。
そう。それが出てこないね。
出てこない。
うん、
仁義なき戦いとかでイメージされるような、うん、まあまあ、構想があるわけですよ。
はいはいはい。
でそこにその役所広司さんが一応その丸棒というか警察の中の暴力団対策の刑事なんですけど、これがねもうむちゃくちゃしおるんですよ。その役所広司さんが
刑事なのに、
刑事なのに、刑事なのにもうむちゃくちゃするんですよ。もう半分もうヤクザみたいなこともするし、まあ言ったらもうヤクザと癒着というかしてたりする部分もあるんですよね。でそこに部下というかその広島大学を出てエリートコースに行ってるはずの本庁ですね、広島の本庁にいるはずの若手刑事、松坂桃李さん演じる若手刑事が突然配属されてきて、
うん、
役所広司さんと組むことになるんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、その新米刑事で、まあ、要はこれもまあありがちのパターンっちゃありがちですけど、ね、その先輩で暴力団ともうゴリゴリやってる人ともうヤサ男みたいな感じの組み合わせなんだけど、
ああ、
そうで、そのむちゃくちゃ本当役所広司さんがむちゃくちゃするんですよ。なんかヤクザが悪いことした証拠を仕入れるために放火までしちゃうんですよ。
むちゃくちゃですね。
むちゃくちゃでしょ。
ハリウッドの刑事ものもびっくりするぐらいのむちゃくちゃっぷりですね。
むちゃくちゃ、むちゃ、まあ、この文章だけ聞いたらむちゃくちゃじゃないですか。
うん。
どこどこの宿に、の防犯カメラの映像を入手したいと思ってそこに行くんだけど、まあ、そこはその暴力団が仕切ってる宿なわけですよ。
うん、うん。
いや、そんな警察、令状もないのにそんな出せるかとかって言われて、令状持ってこいって言われて一回で出るんだけど、役所広司がその裏に回って突然そのそこにあった灯油を撒いて火をつけて宿の人がわーって慌ててる隙にその宿に忍び込んでそのビデオカメラを映像をさ撮るとかさ、むちゃくちゃすんなと思って、
うん、
すごくないですか？
すごい。まあ昭和だからしょうがないよ。
いや昭和だからしょうがないってことはない。いや昭和でもそんなことしてる人いないと思うんだけど。で、まあ、これはなんかね、その、結局、役所広司さんそんなにむちゃくちゃして悪いデカなのかと思いきや、 実は、なんだ、暴力団の抗争が起きないように、暴力団と密に付き合って、抗争が起きて、その一般市民に被害が出るのを最小限にっていうか、その、出ないように、うまく抑えてたみたいな。
調整弁的な、
そうそうそう。
動きをしてたわけですね。
そうそうそうそう。ところがですね、役所広司さんがね、大変なことになってしまうんですね、これね。ヤクザの抗争がどんどん激化していってですね、
うんうん、
そのお亡くなりになってしまうんですよ、
あら、
役所広司さんが、
うん、
でその増坂桃李が後を継ぐみたいな話なんですね。まあ、これ非常にグロいし、あのちょっととんでもない感じですね。あのこの間あの28年後を見てグロいみたいな話をしてたと思うんですけど、ちょっと別の意味のグロさがある感じですね。うん、これ非常に、そんなものをなぜ誕生日に見るんだっていう感じなんですけど。いや、まあでもまあ面白かった。で、この、古老の地方のちょっと前に、その2日前に、そのさっきの小引町の仇討ちを見たんですよ。
うんうんうん、
3月4日に見たんですよね、僕は小引町の仇討ちを。で、これね、面白いのが、両方ともね、首を切るシーンがあるんですよ。面白くはないんだけど、別に。その、仇討ちのシーンね、冒頭のシーンで、仇討ちのところで、男の首を取るっていうさ、その仇を打つって言って。で、昔はほら、その、殺したことを証明するために首を役所に持っていくみたいなことをするから、その首を切るシーンがあるし、古老の地でも、そういうシーンがあるんですよね。
うん、
仇討ちをするシーンがあって。
うん、
なんで俺この2日もそのこんな短期間にこんな首を取る、もう全然知らなくて見たから、なんでこんなに連続して首を取る映画を見てんだって思ったりしましたけどね、これね、
うん、
はい。ちなみにこの古老の地はですね、あの、うん、続編がございまして、古老の地レベル2というのもありまして、
レベルが上がった、
レベルが上がりました、うん、これは2021年に公開されている、まあ、前作の3年後に公開されておりまして、
はいはい、
あ、ちなみにこれあれだな、小説、ストーリーは原作小説では描かれてない完全オリジナルとなるって書いてあるな。さっき言った松坂桃李さんがですね、まあ、本来は本庁の刑事で、とある任務を追ってヤクザの抗争があるところに行ってるんですけど、そのままその役所広司の後を継いで、意思を継いでですね、
うん、
何年後かまでヤクザの抗争を抑える感じになってた。だから1を見るとすごいこう、なよっとしてるんだけど、うん、2を見るともうちょっとなんか、精悍な顔つきになって、ちょっとうっすらひげも生やして、なんか悪い感じになってるんですよ。
血をついてるわけですね、そのね。
血をついてもう悪いことしてるんです、うん、役所広司張りの悪いことしてるんですよね。でうまくヤクザをこうコントロールしてるみたいな話でなんですけど、これはここのこっちはですね、まあうまくそのコントロールをしてたんですけど、
うん、
そこにですね、鈴木亮平さん、
うん、
鈴木亮平さん演じるですね、神林、上林、神林とか、ね、
うん、
これ悪魔って呼ばれてるんですよ。
すごいあざなですね。
悪魔、うん、もう、うん、すげえ悪いの。
ああ、でも僕の知り合いにも悪魔っていうあざなの人いましたね。
悪魔ってあざなの人いるの？
いたね。
身近に？
うん、いた。うん、安藤くん。
安藤、うん、それ何？やっぱ悪かったんですか？
いや、わあ、そんなに悪くなかったけど。
あで始まるかってこと？
いや、全然違いますけど、うん、なんで悪魔だったんだろうね。
なんで悪魔？やだな、悪魔って。
悪魔って言われてましたね。
もうかっこいいか。子供の頃はかっこいいか。うん、で、この悪魔こと、鈴木亮平がもう大暴れするんですよね。
ああ。
なんかもう、2の方は本当なんか、1が割と人情映画っぽい雰囲気があるんですけど、2は本当アクション映画というか、最後よくわかんないけど、松坂桃李 VS 鈴木亮平のシーンがあって、
うん。
見てるときはそれテンション上がってこう見てんだけど、冷静になるとなんで二人あの時そんな戦ってんだみたいな。
ああ、じゃあバイオレンスアクション映画みたいな感じだ
った。最後は特にね、バイオレンスアクションがすごかったですね。はい、最後の最後は本当なんかブルース・ウィリスっぽい感じになったりして。
そこまで、
うん、非常に。
すごい、飛行機爆発しちゃうじゃん。
いや、飛行機は爆発、さすがに予算の関係で飛行機の爆発ないですけど、なんかこう、ニヒルな感じ。あの、ブルース・ウィリスもほら、あの、刑事のさ、あの、ダイ・ハードとかの時ってさ、あれも、ダイ・ハードも刑事だったじゃないですか。
刑事ですね。うん。
だけどさ、あの、上司の言うこと聞かないとか、あの、なんていうの、こう、無鉄砲な感じで、
はいはいはい。
だったでしょ。まあ、ダーティー・ハリーとか、あの、あの系譜ですよね。
ああ、なるほどね。うん。
うん。なんか、最後そんな雰囲気になって、やたらかっこよく終わるんだけど、 うん、冷静になると なんで最後あんな感じのアクションになったのかよくわからんなっていう感じの映画でございましたね。はい。まあ、こんな感じで言ってて大丈夫ですか、中山さん。
大丈夫です
か。大丈夫ですか。で、もう一本あってですね。最近見たいか、教場レクイエム。
あ、これなんかたびたび予告は見てましたけど。
あ、予告見てましたか。
うん。キムタクの。
あ、そうそう、
キムタク。映画版、ドラマがあったやつですよね。
そうそうそうそう。うん、これなんか何年か前にドラマで、お正月だったかな、前編後編のドラマがあり、
うん、
その後またもう一回同じような感じであって、で、連続ドラマシリーズがあって、
うん、
で、今回の映画なのかな。
うん、
結構なんかシリーズがあるんですよね。で、教場ってさ、見るとある種のフォーマットがあるんですよ。教場ってあの警察学校なんですけど、
うん、
警察学校に入学してくるんですよね、毎回。毎シリーズ新しい人たちがバッと入学してきて、
うんうん、
その中でちょっとこう、なんだろうな、問題が起きるのをキムタ君の軽眼によってこう解決していくみたいな話なんですよ。
うーん、
で、まあ、見てて思うのは、警察学校に入る人、こんなに、もう犯罪まがいのことをする人も結構いたりして、こんなに やべえやつが入ってくるのって思う。
まあでも将来の役所工事だから。
いやいや、その役所工事だったら丸棒の刑事だから、別に将来の役所工事では、まあそういう人もいるかもしれないけどね、もちろん。
う
ん、
ああ、そうか。放火とかする。
放火とかいや、本当あの放火はやばかったんだよな。うん、そう。で、今回はその、教場 リユニオンレクイエム、映画は レクイエムなんですけど、ネットフリックスで最初にリユニオンっていうドラマを2時間の、まあ、映画か、映画をやって、その続きなんですよ。で、一応地上波でも映画の公開の前日とか当日にリユニオンを放送しているのかな、多分、フジテレビが。フジテレビと一緒にやってるので、これ、ネットフリックスが。なんですけど、うん、正直ね、このリユニオンっていう前を見てないと、レクイエムだけ見ても多分全然わかんないと思うんですよね。
あ、もう続きが前提って感じですね。
そうそうそうそう。テレビ映画の後編だけ映画館でやってるような感じだし、なんか、まあ、教場みたいなっていう感じになるんですけど、
うん、
映画で見る必要あったんだろうかっていうのはちょっと思うところではあります
ね。でもクリスさんはもうその辺を続けずっと見てきたってことですよね。
一応見ました。うん、一応全部見て、で、まあ、映画、だから、一応その全体を通して謎があるんですよ。うん、その、教場に出てくるキムタクの、その教官風間さんっていうのは、
うん、
とある凶悪犯に目をつかれて片目を失ってるんですよね。
ほうほうほう。
で、片目が義眼っていう設定なんですよ。
うん、
で、その目を刺した犯人っていうのがずっと捕まってなくて、なんかこう、エピソードの中にちょうちょう出てきて、で、今回の映画でそいつと対決するみたいな雰囲気になって、って言ったんですけど、
うん、
こう蓋を開けてみたらなんかそうでもないなって感じになってしまって、そうなんですよ。でもなんか一応今回で一応最終シリーズ終着点って言ってるから多分もうこれ最後なんですよね。なんかすごい尻すぼみで終わったなって感覚になっちゃってですね。ちょっとなんか
確かにレビューちらっと見てもなんかこれで終わりなのみたいなセリフがちょっと飛び交ってる感じがあるから、はい、なるほど、そういう感じなのか。
そういう感じですね。まあでもキムタクはかっこいいので、キムタクを見たかったらいいと思いますね、これはね。
うん、
ってところで、まあ映画見た映画でしたけど、
はい、
なんか中山さん気になったものございましたか。これ
このコビクションの仇討ち、
はいはいはい、
ね、面白そうですね。
あ、うん、これねいいですよ。中山さんも多分好きなタイプだと思いますね、うんうん、ちょっとお話的には、う
ん、まあ、エマとタスクさんもね、はい、割と好きだし、
うん、あ、好きだし、
うん、
あの滝藤さんがいいんですよね。滝藤健一さん、
どんな役なんですか。
滝藤健一さんはね、その芝居小屋で剣術の指南をする元武士で、すごいこう武芸、
達人的な感じで出てくるんだ。
そうそうそう、達人的な感じで武骨な男として出てくるんですけど、
うん、
江本タスクさんがこう懐に入り込んできて、じゃあ二人でちょっとその事件のことを話すかっつってですね、とあるその滝藤さん行きつけの小料理屋に行くんですよね。
うんうん、
で、小料理屋にその娘っ子がいましてですね、まあ女性がいてですね、うん、そのなんか滝藤さんとなんかいい雰囲気なんだろうなっていう雰囲気だけこうちょっとこう匂わせたら、その江本タスクさんが、え、いつ結婚するんですかみたいなことを急に踏み込んで聞いてきて、
うんうん、
その滝藤さんが、みたいな感じでこう慌てるシーンがあるんですけど、
うん、
そのシーンがすごいキュートで可愛いですね。なんか、
あ、なるほど。
そのシーンすごいコミカルなシーンなんですけど、うん、非常にいいシーンだなと思ってね、記憶に残ってございます、これね。まあ、ぜひちょっと見てみてください、これ。すいません、今日僕ばっかり喋ってますけど、大丈夫ですか、これ。
大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい。
あと本の話をちょっといくつか。
行きましょう。はい。
はい、読んだ本、どっから行こうかな。一つはですね、オードリー若林さんの青天。
これ青天って読むんだ。
青天って読むんですよ。これですね、オードリー若林さんが自伝的な小説というか、若林さんって高校の時にアメフトやってらっしゃるんですよね。
へー。
オードリーの春日さんと一緒に。
うんうん。
で、それラジオでも結構その時のエピソードを結構喋ってるんですけど、
うん、
まあそういうのをちょっとうまく再構成しつつ、こう万年2回戦止まりの弱小アメフト部が、にいるその主人公の人。多分これだから若林さんを投影してると思うんですけど、
うん、
まあ、その人が、まあ、その最後の試合に臨むんだけど、まあ、ボロボロに負けちゃうんですよね。
うん、
で、引退するんだけど、まあ、夏の大会でその引退するんですよ。この伝統的に、
うん。
で、3年生って秋の大会まで出れるんですよね、実はね。
うんうんうん、
で、その後輩の男の子に誘われて、先輩ちょっとその、暇というか、ね、部活引退した後に別に勉強もできないからもう人生半分諦めてるみたいな感じのその先輩に声かけて、後輩に混じって秋の大会でなんか頑張りましょうよって言って声かけてもらって頑張るみたいな、ちょっと青春ストーリーみたいな感じなんですよ。
うんうんうん、
だからこれはもういい、結構良かったですね。なんかこう、うん、なんかまあ部活やってきた人とか、特に体育会系の部活やって強豪校じゃなくて、まあ、だってこういう話ってさ、勝っていく、優勝するとかさ、そういう話が多いじゃないですか。
うんうんうん、
で僕もバスケット部でしたけど、当然1回戦、地方予選の1回戦負けとかの学校なんですよね。1回戦、2回戦で負けの学校だったんですけど、うんうん、やっぱそういうところにも、やっぱ物語はあるし、その青春はあるし、若者たちの生き様があるわけじゃないですか。
まあね。
そうね。うん、そういうのを描かれている小説でしたね。これ非常に良かったです。青天。はい。で、しかもめっちゃ売れてるらしいですよ、これ。
おー、ほんとだ。アマゾンでも1位になってるわ、これ。日本文学のカテゴリー、
うん。今何部売れてんだ ?28 万部って書いてますね。
へぇ、
この時代に28万部って、
すごいね。
すごくないですか。
これ、いつ小説書くんですかね。
あ、これね、実はね、ノートに連載してたんですよ。
あ、ノートに連載してたんだ。へ
ぇ、うん、ご本人がおっしゃってましたけど、もともと小説を書くっていう感じでもなくて、なんかまあ、ノートのそのメンバーシッププランというか、
はいはいはいはい。
で、ちょっとずつ書いてたやつを、まあ、書き溜めたやつをある時どうしようかなってなって、で、こう、じゃあ小説として出すかって言って、リライト、もう一回こうね、手直しとかして出したみたいな。
だとしても、ノートよく書きましたね。
ね、やっぱ物語、まあ若林さんって本が好き、本、うんうん、読書大好き芸人っていうことなので、うん、あれですけど、
まあそうか、小説以外は出してたいたのか。
あ、そうそうそうそう、あのエッセイとかで出されてますよ。うんうん、全部持ってるのかな、私も読んでますけど、うん、あのすごく文才のある方だと思いますけど、いや、うんうん、でもとはいえね、やっぱこう小説ってやっぱ難しいですよね、書くのね。僕も過去何度か書きたいなと思って書こうとしたことありますけど。
簡単ではなさそうだなと思いますね。やっぱりね。うん、
だってあのね、僕は人に載せたあの、たかだか数百文字ぐらいのさ、あの、文章ですら苦労してんのに、この何万字
とかでしょ。そう、ね、って書くとなるとね、大変なもんですよ、これ、うん。
そうなんですよ。
いやー、すごいな
ー。ね。青天。まあ、青春ものが好きだったらこれ、
青春ね、
いいですね。
青春ものっていうのはこう読めるときと読めないときがありますよね。気持ち的にね。
気持ち的に、うん、あ、それはわかるかもしれない。
うん、今読めないなみたいな。その受け止めるパワーがないなっていう。
あ、そのキラキラとか。
キラキラをね。
うん、エネルギーをね、
うん。溶けちゃうからこっちが。
そんなときありますか、中山さん。そんなに、
う
ん、
砂になっちゃうから。
さあ、砂になっちゃうから。
うんうん、
そんな太陽みたいなやつ、ヴァンパイアみたいなときある。ああ。この青春で言うと、もう一個紹介したいのが、粉流息子、都落ちたく。という小説。
何粉流息子
粉流息子、都落ちたく。
都落ちたく。なんじゃそれ、
これはですね、タイトルだけだと何だと思うかもしれませんが、うん、まあ、実際もう読んで字のごとくでございまして、 分流が、分流ができた息子が、
分流ってなんかおできのお化けみたいなやつでしょ？
そうそうそうそうそう。うん、が、都落ちを選択するっていうお話なんですけど、その、まあ、東京に出て、大学に行って、大学を出て、そのまま就職したんだけど、その就職先で上司のパワハラに遭ってしまって、
うん、
会社に行けなくなって、アパートにそのまま引きこもっちゃったのが主人公なんですよ。
うんうん、
野中くんっていう子が。
うん、
で、ずっと引きこもってて、もうなんていうの、その、家にこもってばっかりで、すごいやばい感じになってたところに、大学時代の友人、忍くんっていうのがやってきてですね、
うん、
毎月10万円渡すから、ストリートファイター6で、スト6で対戦をしてくれっていう
謎の、
依頼をしてくるんですよ。うん、
依頼はね、うん。
お金がね、当然ないから、その、ないんだけど、まあ、その彼が、まあ、ちょっと、彼と対戦をする、対戦を通じて、ちょっとずつこう社会復帰じゃないけど、
あそのなるほど、ね、
だんだんとこう、社会との接点が増えていくと。そんな中、その実家の方でお父さんがこう、病気で死にかけてるって連絡があって、
うん、
母親からもそんな東京にいないで、早く福岡、九州に帰ってこいと言われると、
うん。
で、九州に帰ることを選択するんですよね。
うんうん、
で、この都落ち宅って、宅、選択の宅って書いてあるんですけど、これのね、宅っていう表現が、格闘ゲーム用語らしいんですよ。僕もそこ詳しくないんですけど。
うん、
あの、格闘ゲームって、永山さん、たことはもちろんありますよね、ストリートファイター
とか。そうですね、うん、やったことあります、うん。
あれってさ、例えばこう、反射神経とかボタンバンバン押すゲームに見えて、やっぱやってる人からすると、常にこう、相手がどんな攻撃をしてくるかで、
あ例えばそうです、ね、う
ん、中段攻撃か下段攻撃かを見て防御の向きを変えるとかさ、
うんうんうん、
相手が何をしてくるかを考えて自分の行動を選択するみたいな。
うんうん、
っていうので、その時に宅って使うらしいんですよね。二択三択もそうだし。
なるほど、なるほど。
表宅裏宅とか、なんとか宅逆宅とか、
うん。
で、その主人公の彼は、格ゲーばっかしてたから、その宅っていう言葉が、普通の言葉だと思って使ってるんですよ。
ああ、なるほど、なるほどね。
会社でもなんか使ってて、なんだ、そんな変な言葉使うなよって上司に言われてるんだけど。で、これはね、この時点でまず面白いんですけど、もうちょっと面白くなる展開があって、
うん、
その彼がね、自宅の近くで、の自販機で、マウンテンデューっていうのを毎日買ってるんですよね、
うんうん、
散歩のついでに。マウンテンデューってさ、
うん、懐かしい、ね、今売ってるの
分かります？
売ってますよ。あ、売ってますね。知ってますよ。
知ってます。
うん、僕好きでしたもん。
あ、好きでした、
うん、
じゃあ、じゃあこの話も好きかもしれないですね。
その、
うん、そのマウンテンデューをいつもその買ってるんですよね、自販機で、
うん、
そしたらある日その自販機で買ってたら、なんかおっちゃんが寄ってきて、あんたはいつもここでマウンテンデュー買ってくれてんのって言うんですよ。要はその自販機の管理人のおっちゃんなんですよ、
ね。
自販機設置してるおっちゃんが、
はいはいはい、
マウンテンデューだけいつもこう売り切れたりする、売り上げがいいから、
うん。
だって毎日この人買ってんだから、
うん。
で、その人にお願いがあると。なんか自動販売機に、なんかその意味不明な文章がテプラで貼られてて、
うん、
で、これがちょくちょく貼られてて、文章がね。自販機の缶を入れ替えるお兄ちゃんがたまにこう剥がしてくれてたんだけど、
うん、
ある時もクレームになっちゃって、もう剥がしてくんないってなったから、あんたその毎日買ってるんだったら、もし見かけたら剥がしてよとかって言われるんですよね。
うんうん、
で、そのさ、書いてある最初にその文章が、じゃあ一生、おまとまへ、おまへまんへてろよっていう、よくわかんない文章なんですよ。
あ、そのなんか別に意味があるわけじゃないのね。
この文章自体、
うんうん、
まあ、パッと見意味わかんないじゃないですか。
うんうん、
で、なんだこれって思って、で、そのテープ剥がして家に持って帰って、
うん、
で、その時にたまたまその自分の粉瘤をね、こう潰してたからさ、ニキビ潰すみたいな感じで潰してて、
うん、
こう血がね、そこについちゃうんですよね。
うんうん、
そのさっき言ったさ、じゃあ一生、おまとまへー、おまへまんへーって言ってろよっていう書いてある、意味不明な文章が書いたテプラにさ、その血がこうバッてついたことにより、
うん、
見た目がさ、その、呪物みたいになっちゃうんですよね。その、呪いのものみたいに。
あ、血がついてね。その、
そうそうそう、
生贄の血みたいな感じで。
そうそうそう。で、それをね、その彼は写真に撮って、
うん、
そのままメルカリに出しちゃうんですよね。5000円で。
すごい
ね。で、なんとそれがね、すぐ売れちゃうんですね。5000円で。
おーおーおー。
っていうところから話が転がっていくっていうね。
へー。
面白い。
なんかドライブ感がありますね。
なんかすごいですね。うん、そのなんか、まあ何が面白いって、そのストリートファイター、スト6もそうだし、うん、格闘ゲーム用語もそうだし、マウンテンデューもそうだし、うん、その、なんだろうな、メルカリとかもそうだけど、要は、我々の日常生活の言葉がさ、その変に言葉を変えて、あ、これってストリートファイター6のことねとかさ、
はあはあは
あ、たまにあるじゃないですか、その実名が出ずにさ、うん、ストリートファイター6だったら、なんとかバトル6とかになってるとかさ、作中で。
はいはいはい。
じゃなくて、全部この実際の言葉で、
固有名詞としてね、出てくると
。固有名詞で書かれてて、うん、なんかすごくこう、自分の世界と地続き感があるなと思って読める話ですね、これは。はい。これ非常に良かったで、良かったです。
マウンテンデュー飲みたくなりますね、これ。
マウンテンデュー飲みたくなる。マウンテンデューあんまり記憶ない。あの、缶は見たことあるんだけど、飲んだ記憶はないんだよな。
なんか、ライフガードっぽい感じですよね、見た目ね。何味かっていうと、ね、
うん、
マウンテンデュー味。
マウンテンデュー味。
味でしかないな。ライフガードともちょっと違うしな。
ゲータレードではないんだ。
ゲータレードっていう感じもないですね。炭酸の、あの、栄養ドリンクっぽい感じ方向かな。うん、
一応、ペプシのメーカーが作ってるんですね、これね。
ああ、そうなんですね。
ペプシコが作っている。
うん。マウンテンデューよく飲んでた気がするな、小学生の時とか。
マウンテンデュー。
うん。
そもそもなんか、マウンテンデューが売ってる自販機って、どこなんだ？今だとサントリーが使ってんのか。
へぇ
ー。あー。じゃあちょっとこう、まあ、こういう変な話でしたね。これね、非常にいいです。
うん、ちょっと、これ面白そうだな。
うん、面白い。まあ、あと短くて結構読みやすいですね。
割
と。で、すいません。あと3冊ぐらいね、ささっとそう紹介していきたいと思いますけども。
いっちゃいましょう。もう。
あとね、瀬尾舞子さんの小説を2冊読みまして。
はいはい。
あの、一時私がハマりまくって読んでたという。うん、一冊はですね、私たちの世代はという。
おう、これね。
ご存知ですか？
僕も読んでないんですけども。買おうと思って、
うん。
買ってなかったやつだ。
買ってなかった。
あ、でももう今、文庫にもなってるんだ、僕。
あ、そうそう、文庫、文庫、僕文庫で読みました、これは。
そうか。あ、じゃあちょっと手出しやすい感じですね。
うん、そうですね。まあ、これは、感染症の流行で小学校は休校になり、不自由を余儀なくされた紗栄と小春。サエが夜の仕事をする母親とささやかで楽しい生活を送る一方、小春は教育熱心な親と心を通わせられずにいて、人と関わるのが難しかったマスク世代の子供たちの悩みと成長、そして彼らを見守る人々の優しさを描いた作というお話ですね。これだからその今のも説明の通り、主人公、小学生のね、その主人公が2人出てきて、
うん、
我々はもう記憶がうっすらになりつつある、そのマスクをみんなしてたコロナ禍の頃の、
うんうん
うん、その小学生たちの視点の話と、その子たちがちょっと大人になってからの視点がこう行ったり来たりしながら進んでいく、
なるほど、
話で、いや、いいですね。やっぱその瀬尾舞子さんの話ってさ、そのああこういう人間でいたいなっていう人は出てくるじゃん。
そうね、うん、
前も言ったかもしれないけど、うん、
そうね、
今回ももうこれ、あ、こう俺もこういう人間でありてえという人が出てきて涙をしながら読みましたね、これね。
へ
え、うん、これ良かったですね。そのまあお子さんがいたりして、
うん、
すると、まあより感じるところもあるのかな。どうなんだろうな。もしかするとそのコロナ禍で小学校時代を過ごした子たちが大きくなってからこれ読むと、よりなんかこう、あーって思うのかもしれないですね。非常にいいお話でございました、これ、はい。で、もう一冊がですね、その瀬尾舞子さんのアリカという本ですね。
アリカ、
これはね、今本屋大賞の候補作になってる本ですね。
これも今めっちゃ並んでるやつだ。
あ、今多分、ね、今並んでると思う。そのまさしく本屋大賞発表されているからですね、うんうん、これだからね、僕もテレビで瀬尾舞子さんがインタビュー受けてて、
うん、
自分が書いてきた物語であんまりなかった、まあ、普通の家族の話を書こうと思ったみたいなことをおっしゃってはいたんですけど、
うん、
まあ、読んでみたら別にその普通、まあ本当に普通っていう感じではないんですよね。一応やっぱその設定がさ、
うんうん、
そのシングルマザーの親子と、
うん、
その離婚後のにお付き合いを続けてるその旦那の弟、義理の弟
うんうん、
おじさんですよね、うん、その娘さんからしたら、
うん、
のこの家族の形みたいなのを描いてる話でしたね。うん、まあ、これもねまたねまあ同じですよ。結局その僕はこうこれが読みたくて読んでるっていうところありますけど、やっぱこういう人間でありたいっていう人が出てくるのね。
そうですね、瀬尾さんの作品はそういう感じ多いからな、うん、
で今回はそのありかだと例えばそのシングルマザーの方と、まあ、娘さんがいて、うん、まあ、保育園とかに行くんですよね。でそこに同級生の男の子にかっこいい男の子がいて、そのこのお母さんがもう見た目がさ、すごいサング保育園にサングラスをかけてきてて、もうモデルみたいな感じの雰囲気を出してるみたいな、
うんうん、
で パッと見なんかそのおしゃれな人ってさ、ちょっと近寄りがたいし、なんかその周りの人もなんか、あ、そらくんかっこいいね、なんとかくんやっぱさすがだねって、こう取り巻きがいるような雰囲気があるから、ちょっと苦手だなって最初思うんだけど、実はお話ししてみるとすごく気の利くというか気のいい人でっていう設定なんですよね。でそのサングラスしてる理由も、まあ人見知りだからこう目を合わせなくていいっていうのと、サングラスをすることでなんかみんなからちょっと距離を取られると、
うん、
で本当に必要な人には話しかけてくれるから、まあそのちょうどね、その人とお付き合いしていくのにいいんだみたいなことをおっしゃってて、その別にファッションでっていうことでもなかったみたいなね話なんですけど、うんうん、とか主人公の人が働いてる先でいろんな世話を焼いてくれる同僚のちょっと年上の女性の人とかね、
うん、
こう人に親切にする時の理想形が描かれてますよね。
なるほどね。
あ、こう気持ちのいいやり取りってこういうのだよなっていうのがね、
あ、
描かれてるんで、まあ、非常に良かったですねこれ、
うん、
はい、
そっか、
ありか、はい、皆さんぜひ読んでみてください。これまあ本屋対象になるかもしれないですね。これね。
古老の地とは大違いですね。もうね。
古老の地とは全然違います。古老の地とは全然違う、これ。うん。なんでこれを同時にね、私はこう読んだりして、触れ幅がすごいですね、これね。うん、まあでもほら、古老の地とかもさ、やっぱ結局、ヤクザものはやっぱ人情も、
パート
も
あるからね。まあ、そうね。うん。そういう。やっ
ぱ人情ですよ。
人情だね。あ、そういうところが好きなのかな、う
ん、僕はまあ人情が好きです。はい。で、もう一個、最後に今日紹介するのはですね、殺し屋の営業術ですね。
殺し屋の営業術。
うん。
あれ、これなんか聞いたことあるな、これも。
あります？
これも
ですね、実は本屋大賞の候補作になって。
あ、これも並んでるやつか。あ、はいはいはいはい。うん。
あ、並んでますか。
あんまりなんかでも
並んでましたか。
印象に残ってなかったですね。
あ、なるほど。
面白いんだ、これ。
これね、面白かったですね。僕はこの、発売されたすぐぐらいに、話題になる前に買ってますか、これ私。言っときますけど。
何アピールするそれ。
なんかこの、いや、今日よくよく考えたら僕なんか話題になってるやつばっかり見てるから、ミーハー感出てんなと、ちょっと思ってですね。
ね、だって、江戸川乱歩賞受賞作ですから。
まあそうね。
あと、王様のブランチブック大賞2025ですから。
いや、その前に読んでる。その前に読んでるかな。ちょっと自信がなくなってきたけど、ね、
うん。
はい。これはね、どんな話かというと、営業成績が第一位、もう契約成立のためなら手段を選ばない凄腕営業マンの人が主人公で、
うん、
でもすごい営業テクを持ってるんですよね。うん、で、その人が、アポイント先に行ったら、そこで、視察隊を見つけてしまうんですよ。
視察隊が殺されてる。
刺されてる。
死体を見ちゃうとね。
死体を見ちゃう。はいはい、
うん、
で、と思ったら、後ろからバーンって襲われて、意識を失ってしまって、うん、パッて目を覚ますと、殺し屋が目の前にいるんですね。
うん、
で、まあ、要は、その殺し屋たちを見てしまったことで、殺されそうになるんだけど、
うん、
営業術をうまく使って、いや、ここで私を殺したらあなたたちは絶対後悔しますよっつって語り始めて、で殺し屋って言ってもその商売、その殺し屋をビジネスにしてるんでしょうみたいな、
うんうん、
で今あなたたちどれだけ売り上げてるんですかみたいな、目標はいくらぐらいですかみたいな、私を殺さずに私をその営業として契約してくれたらなんとかこうしますよみたいなさ、その殺し屋に話しかけて殺し屋に取り入って殺し屋側の営業になるっていう。
なるほど。
はい。で、なんとかしてその売り上げで、もうその売り上げ達成が営業マンとしてのその、マストな あれなんで、うん、まあ、殺し屋としての、殺し屋の営業として、になったからには、絶対にその案件を達成して、高額な殺しを達成することにどうやって挑んでいくかみたいな話で。
そうか。別にその人を殺す能力とか、そういうのは、に長けてるわけじゃないわけですね。暴力。暴力とか。
それはもうその殺し屋に任せたっていうことで、う
んうん。あくまでも営業として。
営業としてっていう。うん、これ非常にね、面白かったです、
よく考えるなぁ。いや、そのまあシチュエーションはなんかね、面白いなと思うんですけど、ちゃんとこう作品としてまとまってるってことですよね、それはね。
まあそうですね、僕はそうね、読んで、まあもちろんその口頭無形というかさ、その。
設定はそもそもはね、それはそれだけど
さ。設定はそもそもあれなんだけど、うん、うん、まあでもその映像化したイメージも湧くし、なんかドラマ、まあドラマ、映画とか漫画とかになっても絶対なんか面白そうだなと思ったんで、まあ、結構なんかなる、そのうちメディアミックスされるんじゃないかなと思いましたけどね。
最近そういうの多いからな。すぐ映画化されますもんね、最近ね。
すぐね、そう。
あれってこの間なんか、平積みになってた本、もう映画化してんだ、みたいなね。うん、結構ある。
やっぱほら、今日本映画も元気だし、
うん、
日本のやっぱ小説って多分映像化するのにそこまでお金かかんないんじゃないかな。ハリウッド映画みたいな感じで。要はその、ボンボン飛行機が飛んで爆発してとかさ、その、そんなんじゃなくて、どっちかってとこ、人間関係描くような話が多いじゃないですか。
ね、ミステリーとかもそんなにこう、大掛かりなものじゃなくて、
そうそうそう。
本当にね、舞台でできるものも含めて、いろいろありますもんね。
うん。まあもちろん、ね、それなりに予算はかけるんだろうけど、まあ、いわゆるアクション対策みたいな感じじゃなくて、一定のそのあれでできて、かつ、そのね、面白さが保証されてて、で、小説ファンが映画見に行く、逆に映画見て面白いと思った人が小説買うっていう、まあ、メディアミックス効果を期待できるんで、今やっぱね、チャンネルが多いから人の注意があっちこっち行ってるじゃないですか、その、
うん、
ね、
うん、
でどうやってこう本を売るかっつったらやっぱそのね、なるべくこういろんなところにこう接点を出していく方がいいんでしょうね、多分ね。
なるほど、
ね、知らんけど、
まあ、まあ、そうなっていくんでしょうね、うん、そうなってるんでしょうね、今ね、まさにね、
うん、
へえ、
はい、
お、というところで、じゃあ今日たくさん紹介していただきましたね。
はい、
ね、もう小吹町灘打ち孤狼の地、
はい、
から始まって。
最近だってもう本とかを紹介しようと思ってメモしててもなんかそれ以外の話でね、なんかまあ時間が取れなかったんで。
そうですね。うん。そうね、先週もね、Kindle 割れちゃったとかって話でもね、終わっちゃってるしね。そうなんだね。僕
は、うん、Kindle で何読んでんだって話は置いといて、ね。そうそう、
Kindle で何読んでるかっていうと、うん、でも Kindle で読み始めるとすぐ寝ちゃうですよね、最近。うん、で全然進まないな、みたいな感じで。
わかる。うん、今、ちょうど僕、本を読める、多分、状態なんですよね、自分が。タイミングとして。うん。だから、その時に読んどこうと思って読みました。
そういう時ありますよね。はい、僕もね、一時まとめていろいろ読んでたけど、最近ちょっと、うん、まあ、最初にも言ったけど、つまみ読みばっかりで、一向にこう、進んでないなって感じですね。
うん。うん、進みが悪い時は全然進みが悪いんですけどね。うん、まあ、今はちょっといっぱい。実はこれ以外にも、他にも読んでるので、また
機会があったらね、紹介してもらいましょうか。
はい。はい、というところで、すいません。たくさん紹介させていただきました。うん、
ちょっといくつか僕も気になったので、
はい。
うん、チェックしてみようかな。
ぜひ。奮竜息子、都落ちた
くね、それ面白そうですよね。いやでもまたこれ以上積んどくが増えるとまた全然読めなくなっちゃうんだけどな。どうしようね、これ。
わかります、うん。はい。まあまあ、読めるときにどっかのタイミングで、ね、
はい。
ね。ぜひぜひという感じでございました。
はい。
はい、というところで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームや Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーやメンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。